主との平和を持ち、債務が支払われ、罪は許され、永遠の命を持つと聖書は言っています。けれども、これは人間や宗教によってではなく、主イエス様によってのみ与えられます。なぜならば、イエス様は、人間の罪に対する神の裁きの的になられ、ご知識の記憶、尊い血によって債務を支払い、罪を許してくださる方であるからです。この真理の事実を心で受け入れ、信ずる者は、主なる神の平和、罪の許し、永遠の命を持つことができるのです。すべての人間は自分の力で罪の問題を解決することはできないため、どうしても主イエス様を必要とします。主よ、私は今罪人としてあなたの身元に参ります。あなたが私の罪の問題を解決してくださり、私をあがなってくださったことを心から感謝します。まあ、このようにイエス様に向かって祈る人は本当に幸いです。もう一回まとめましょうか。創造主なる、誠の神の子供となるためには、二つのことが必要です。第一は、主の祈ることを認めることです。第二は、主を受け入れることです。けれども、主なる神は、何と言っているのでしょうか。主は絶対に癒されない罪の病、それは全く改善の望みがないとはっきり言っておられます。けれども、イエス様は我々の身代わりとなり、代わりに犠牲になったのです。そしてイエス様が成してくださったことは本当に十分です。そして第二は、今話したように、イエス様を救いとして受け入れることです。黙示録の中で、命の水が欲しいものは与えなしに、ただでそれを受けるがよい。普通ただでもらうものは大した価値のないものでしょう。罪の許し、永遠の命とは、考えられない素晴らしいものです。金で買えられないものであるから、ただで提供されています。まあ、ここで命の水とは、イエス様による救いの贈るものに他なれません。まあ、ここに欲しいものは、受けるが良いと記されていますが、まあ、欲しがっているものは本当に自分のものにすることができるのです。欲すれば受けるに違いない。けど、欲しいと思わなければ、将来は幕開けです。イエス様は永遠の命を与えるために決して強制するようなことはなさいません。欲しいものは受ける。と約束されています。受けるものは持つのです。その人は生きる唯一の誠の神との平和を得、まあ、罪の許しを受け、主なる神の子供とされた喜びを持ち、永遠の命を持つことができるのです。まあ、イエス様は呼んでおられます。おいで。私のところに。けども、新約聖書の中で前に話したように、イエス様の呼びかけとは、まあ、救いの提供だけではない。私の弟子になりなさい。私についてきなさい。人間を取る利用しにしたんよ。と、イエス様は、当時、弟子たちに、言われただけではなく、この主の呼びかけとは 今日、我々にも当てはまる呼びかけであり、素晴らしい約束なのではないでしょうか。私についてきなさい。人間の徳を利用者にしてあげよう。私たちは救われるために救われたなのではない。主に仕えるため、用いられる器となるために救われたのです。救われていることは、まだ救われていない人々をも救いたいという思いを持つことです。まだ救われていない人々も救いたいという切なる思いが欠けている場合には、その人の信仰は疑わしいものです。主イエス様は救いを受け入れよう、受け入れるように、お胸を下ろしてあげようと呼びかけて、おられた後で、ご自分に使えるようにとも呼びかけておられるのです。けども、イエス様に使えるということとは一体何なのでしょうか。それはあれこれを行うということじゃなくて、イエス様に従っていくこととは、結局、まず、イエス様の近くにいることなのではないでしょうか。イエス様についていくとは、自分自身を、否定すること、ある意味で自分自身を捨てることを意味しているのです。マタイでの中6章を見ると、次のように書かれています。マタイでの中国書の24節、25節を読み出します。それから、イエスは弟子たちに言われた。誰でも私について来たいと思うなら、来たくなければ結構です。来たいと思うなら、自分の捨て、自分の十字架を負い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。命を救おうと思う者は、それを失うと記されていますけど、言語を見ると、命と書いてないんです。魂と書いてあるんです。自分の魂を救おうと思うということは、自分勝手な道を歩んでいくことを意味します。いわゆる、人間に与えられる魂とは決して悪いものではない。人間に与えられる魂の働きは、まず、第一に考えることです。二番目に、感じることです。第三に欲することです。したがって、自分自身を否定するということは、自分の考えや感情あるいは意思を支配させないことです。それに対して、魂を失うということは、自分自身の意思を心の座から下ろして、主イエス様をそこに置いて、第一の座につけることです。これがなければ決して、イエス様に従っていくことはできません。イエス様についていくこととは、自分自身を否定すること、自分自身を捨てることだけではなく、聖書はもっと強い言葉を使っているんです。自分自身を憎むことを意味しているのです。ルカ伝の中4章を見てみましょうか。133ページです。ルカによる福音書中4章の26節。中4章の26節、27節。お読みいたします。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上、自分の命までも 肉まないものは私の弟子となることができません。自分の十字架を負って私についてこないものは私の弟子となることはできません。もちろんこれは救いと関係のないことです。自分を捨てなくても救われたいと思う人は救われますよ。声がたまれば罪の許しをやることができますし、イエス様のもとになる。ここで問題なのは、身を結ぶか、身を結べないか、主に用いられるか、用いられないか、ということです。まあ、自分の憎むこととは、自分自身に対して、信用を置かない、ということがどうしても必要です。自身に満ちた態度が、ダメにならないと、主に従うことはできません。イエス様なしには一歩も進むことができないというふうにならなければならない。まあ本当の意味でイエス様しかこの態度を取らなかったなのではないでしょうか。イエス様の証とは、まあ驚くべき証です。イエス様は何と言われたかと言いますと、私は自分の力だけではどうすることもできません。父は語ってくださらなければ、父は行動してくださらなければ、私は何にもできない。まあ、罪を知らないイエス様でさえもこういうふうに告白してくださったのです。まあ、イエス様の思いだけを大切にしないと、妨げになります。けど、自分自身の信用しないところか、自分自身の憎まなければ、私に従うことはできないと、ここでイエス様ははっきり言われたのです。一体どうして聖書は憎むというような非常に厳しい言葉を使っているのでしょうか。まあ、パウロの答えは、明確です。ロマ書7章18節。私の肉のうちに善が住んでいないのを知ってる。どうして知るようになっちゃったか。結局私はいくら努力しても頑張っても、いわゆるクリスチャンらしい生活を送ろうと思っても、あるよる努力の結果は失敗です。私の肉のうちに善が住んでいない。そうすると悪しかない。私は罪を犯すことしかできないものです。と彼は言ったのです。イサヤ書の55章8節を見ると、主の考えと、まあ、イスラエルの民、主の恵みによって救われた人々の考えとは全く違うとあります。1117ページです。イサヤ書55章の8節。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見つけ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。ちょっとだけ違ったら、わかるけど、ダメ。全然ダメ。まあ、ペテロのことを考えるとわかります。ちょっとマタイでの中国書。見てみましょうか。マタイ伝16章の21節から23節までちょっとお読みいたします。マタイ伝16章の21節から。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして三日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。すると、 ペテロはイエスを引き寄せてイサメ始めた。主よ、